エゼキエル書の8章からですけれども、今日は8章と9節を学びたい、9章を学びたいと思います。で、メッセージの題が暗いところの行いですね。で、この8章からまた新しい予言が始まります。そして、この新しい予言の前、前の予言はですね、この1章の1節と2節を見ると、この第30年、これ年なんですけれども、第4の月の5日と、そしてエホヤキンが捕囚となって連れて行かれてから5年目であったその月の5日にと書いてあります。で、8章の1節を見ると、第6の月の5日とありますけれども、つまり第5年目の4月の5日から、第6年目の6月の5日、ということになるわけですね。まあ、だからちょうど14ヶ月だと思います。で、まあ、最初の予言の時に、私たち読みましたね。まずケルビムの幻を見てから、この召されて、そして予言を行いなさいと言われて、そしてこの粘土板にエルサレムのこの町を掘りつけて、そして塁を築く、そして今度は左脇を下にして横たわるのが390日、そしてユダを表す40日、これは右脇をですね横にしてというのがありました。本当に非常に不思議というか、もうすぐに分かるですね、予言にこの実演を通してですね、この予言をしていったわけです。そしてもう一つはこの沿ったわけですよね、鋭い剣で沿って、で3分の1と3分の1 3分の2を受けて、そういう予言を行いました。でその予言を行ってからしばらく経ったわけですね。そして同じようにですね、この一節を見てくださいね。第6年の6月の月の5日、私が自分の家に座っていて、ユダの長老たちも私の前に座っていた時、神である主の御手が私の上にあったと。まだ自分の家にいて、そして、予言を聞いていた、また相談をしていたのでしょうかね、ユダの長老ともに、報酬の民として、このエホヤキンが捕らえ移されたときに、彼らも、いた人たちですね、そのユダの長老たちといたわけなんですね。で、この今から読む幻が8章から11章まで続きます。本当は11章までやろうかなとも思ったんですけれども、内容が濃いんで2つに割りました。でその8章から9章までの、この幻ですね、一つの大きなつながりがあります。それは 何かというと、主の栄光が去るという内容になります。ケルビムが聖女の中にいて、主がそこにおられて、そして中から今度は神殿の敷居にまで動き、で神殿の敷居から東の門にまで動き、そして東の門から今度は東にある山、オリーブ山に行くという、そういう栄光が動いていく、聖女から去っていく、その内容になっています。以前もですね、この神の箱が奪われて栄光が去ったということを話した人がいるんですね。それは第一サムエル記に書いてありますが、祭司ピネハスの妻ですね、その祭司ピネハス、そしてまた他の息子、そしてそのお父さんですね、死んでしまいました。で、ペリシテ人と戦ったんですよね。イスラエル人が神の箱を持ち出して、そして奪われてしまったと。その時にこの男の子を宿していたお母さんはですね、産んで死んでしまったんですけども、その前にイカボテという名前をつけたわけです。で意味が栄光がないということでありました。でこれが同じことがこう起こるんですが、そしてですね、東の山、オリーブの山に行って、今度そのオリーブの山から東の門を通って、 神殿の中に入ってこられるその主を43章の1節から5節で見ることができるんですね。ずっと後です。ずっと後です。その時は具体的な話をすると、イエス様が再び戻ってこられて神の国を建てられて神殿も建てられて、そしてご自身がオリーブ山から東の門を通って神殿の内部に入られるという内容になります。その時まで栄光が去ってしまったんだと、そういう内容なんですね。この8章から11章までがまとめると。そしてその原因は何だったのかというのを8章と9章で学ぶことができます。それを見ていきたいと思いますね。でメッセージの題が暗闇の行いなんですけども、まあそのことに関連します。一節、第6年の第6の月の5日、私が自分の家に座っていて、ユダの長老たちも私の前に座っていた時、神である主の御手が私の上に下ったですね。先ほど話しましたように自分の家で基本的に予言をしていた、また神の言葉を話していた。それを聞きにユダの長老がいたわけですね。その時にですね、神の御手が私の上に下ったと。で私が見ると火のように見える姿があった。その腰と見えるところから下の方は火で、その腰から上の方は聖堂の輝きのように輝いて見えた。これがケルビムではないんですけれども、非常に似てますね。火のように燃えていると。そして聖堂の輝きがあると。どちらも神の清さ、そして、この裁きですね、それを表しているわけですね。そしてするとその方は手の形をしたものを伸ばし、私の髪の房を掴んだ。鋭い剣でカミソリしたんですけれども、それがちゃんと伸びたんですね。伸びたと思ったらそれが髪の毛をですね束ねてこう掴まれてしまってですね。そしてすると霊が私を地と天との間に持ち上げ、神々しい幻のうちに私をエルサレムへ携え行き、妬みを引き起こす妬みの偶像のある北に面する内庭の門の入り口に連れて行った。とありますけれども、どうでしょうかね。こう霊によって場所を移動したわけですね。似たようなことを私たちは実は黙示録で見ることができますね。ヨハネがですねパトモス島に行った時に、一章の10節ですが、私は主の日に御霊に感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いたと。でそれでイエス様の栄光の姿があって、そして教会に対するイエス様の言葉があり、でその後でも4章でその霊に御霊に感じてこう天に引き上げられたと。で神の御座の前に出ていくヨハネがいるわけなんです。でヨハネの場合は場所だけではなくて時代をも主の日へですね向かって時代をも変わったわけですけれども、同じように今エゼキエルは、このエルサレムの方に動いていったわけなんです。そして場所がですね、北に面する内庭の門の入り口とあります。北の方から来たわけなんです、ケルビムも北の方から来たと一緒のところに書いてありましたけれども、これは何かといったらバビロンがですねエルサレムを攻めてくると、神の裁きとして攻めてくるというものをこう暗示しているわけなんですね。その表しているわけなんです。そしてそこに今回読むところのそのテーマになってきますが、妬みを引き起こす妬みの偶像がそこにあるんだというふうに書いてあります。神様の栄光に包まれて、その神々しいその姿の中で彼はエゼキエルが入れられてですね、そこで聖女のところまで行ったにもかかわらず、そこが最も清いところであるはずにもかかわらず偶像があったわけですね。 それがおそらくはエゼキエルにとって非常にショックだったことでしょう。それでこれが妬みを引き起こすと書いてあります。なぜ妬みなのか。申命記の4節にも、あなたの神主は焼き尽くす日妬む神だからであると。妬むんだと、偶像を拝むと神様は妬まれるんだということなんです。ちょうどこれはですね、不倫の罪を犯しているその被害者が抱く感情と同じです、ね、自分が、この愛している妻あるいは夫がいるにもかかわらず、その夫あるいは妻が他の男女ですねのところに行ってしまった。同じように私たちと神様との関係というのは、女が男にこの結ばれていく、結婚によって結ばれていくのと同じであって、一対一の人格的な霊における交わりなわけなんですよね。だから偶像に仕えていくということは、つまり不倫をしているに他ならず、神様はこの妬みの感情を抱かれるんだということです。でしかもですね、これ聖女の中、神殿の敷地の中ですよ。これをちょっと想像するのも嫌なことなんですが、どういう状態かということを先ほどの男と女の関係で言いますと、自分と妻の寝ているベッドの中にですね、他の、どっちがいいかな、僕の場合だったら、男がやってきてですね、で自分の妻を奪い取っていくようなもんなんですよ。そのように本当に一番親しくしている夫婦関係の中で入ってきて取っていくというようなことを行っているわけなんです。これが神を信じていると言いながら偶像またはむさぼり、それを起こしている時に起こっている実は内容なわけなんです。第一コリントの6章でパウロが不貧困の罪を戒めているときにですね、こういう説明をしました。あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですか？キリストの体を取って遊女の体とするのですか？そんなことは絶対に許されません。遊女と交われば一つ体になることを知らないのですか？二人のものは一心同体となると言われているからです。しかし主と交われば一つ霊となるのですと。主と交われば一つ霊となる、つまり主と交わっているところに女が入ってきて、女とも一つになって、キリストとその女遊女が一つにできるものなのかということをパウロは説明して、不貧困がいかに主を悲しませているか、その妬みの感情を持ってですね、悲しませているかということを説明しています。こういうことが今から見ることができるんですが、で4節、なんとそこには私がかつて谷間で見た姿と同じようなイスラエルの神の栄光があった。谷間で見た姿、つまりあのケルビムの姿ですね。それが神殿の中に、聖女の中に主がおられるがゆえに、ケルビムがそこにいて、そして、そのケルビムの上に主がおられたということであります。そして5節で、その方は私に仰せられた。人の子よ、さあ目を上げて北の方を見よ。そこで私が目を上げて北の方を見ると、北の方の祭壇の門の入り口に妬みの偶像があった。この方は私に仰せられた。人の子よ、あなたは彼らのしていることが見えるか？イスラエルの家は私の聖女から遠く離れようとして、ここで大きな意味嫌うべきことをしているではないか？あなたはなおまた大きな意味嫌うべきことを見るだろうですね。この、言い回し後でも 2,3 回もっと出てきますけれども、まず一つ目ですね、妬みの偶像が入り口にあったと。で具体的に妬みの偶像、この偶像は何かということは、この定かではありませんが、おそらくはアシェラ像だと思うんですね。なぜかというと、ヨシア王が宗教改革を行った時に、このアシェラ像をこの神殿の中から運び出したということが書いてあります。で死んだ後にですね、ヨシアが、この同じアシェラ像をこう取り入れたものだと考えられます。そして 7節、それからこの方は私を庭の入り口に連れて行った。私が見ると壁に一つの穴があった。この方は私に仰せられた。人の子よ、さあ壁に穴を開けて通り抜けよ。私が壁に穴を開けて通り抜けると一つの入り口があった。この方は私に仰せられた。入っていき、彼らがそこでしている悪い意味嫌うべきことを見よう。非常に興味深い、このなんか頭の中に出てきそうなですね、なんか CG でなんかこう組み合わせたらなんかうまく上手に出てきそうな映像ですけれども、穴を開けなさいと大きくしていったらそこに入り口があったと。隠れた部屋ですよ。そして10節、私が入ってみるとなんと這うものや忌むべき獣のあらゆる像やイスラエルの家のすべての偶像が周りの壁一面に彫られていたと。神殿の中ですよ。とんでもないことが今起こっています。で、忌まわしい、この忌むべき獣のあらゆる像とありますけれども、そのいろいろ異教にはですね、おどろおどろしい獣の偶像がありますよね。あのヒンズー教とかですね、本当に見ていて気持ち悪くなるものがありますけれども、そして全てのイスラエルの偶像とありますから、アシェラ像、バール、アシュタロテ、そういう偶像がですね、この絵として描かれているということであるわけですけれども、非常にいい淫乱も含むようなものですね。当時のポルノ、今のポルノと同じですよ。あのこの性欲、性的に興奮させる像がですね、このアシュタロテなんですけれども、まあ、そういうものもこう描かれていたわけなんですね。そしてそこに人がいたんですが、11節、またイスラエルの家の70人の長老がその前に立っており、その中にはシャファンの子ヤアザヌヤも立っていて、彼らは皆その手に香炉を持ち、その香の濃い雲が立ち上っていた。この香炉はもちろん偶像に対する香炉であって、この神様に対する香炉ではありません。で、人物どうですか。長老ですよ。長老がこういう忌むべき偶像礼拝と偶像礼拝等を行っていたわけですね。で、70人とありますけれども、実はですね、ユダヤ人議会、あ、ここはユダヤ人議会じゃないんですが、その後にユダヤ人議会出てきますよね。新約聖書に出てきますが、70人です。で、どこからその名前、人数が出てくるかというと、このモーセがですね、一人でこの神様に仕えていて重荷がありすぎると、もう重すぎて困りますということを神様に話したときに、神様がじゃあ霊を分け与えようということで、モーセの霊をですね、他の人たちに分け与えて70人の長老に与えて、彼らが性別されたということが民数記に書いてあります。そこから70人が始まりましたが、名前でですね、ヤアザヌヤで、彼はシャファンの子であると書いてありますね。これエレミア書にも出てきました。シャファンの家族、シャファンはもともとヨシアの初期であって、ヨシアに対して発見された神殿の巻物、モーセの書を、この読んだんですね。それでヨシアが気づいて、衣を裂いて神様の前でへり下ってですね、宗教改革を行ったわけですけれども、その息子や孫の中で、いろいろといろんな人が出てくるんですよ。このエレミア書に出てきました。で、その一人が例えばバルクがエレミアのこの書いた、エレミアの予言を書いたものをですね、このエルサレムの人たちに読み聞かせるときに、おそらく2階か3階とか高いところにそのあったんでしょう。このシャファンの息子であるゲマリアという人にですね、その家で、それを読んだんだということが書かれていて、それを聞いていたのもその孫ですね。孫がですね、これを聞いていて、これは首長たちに読ませなければいけないということで持ってったんですね。だから本当にこのエレミアを通しての神様の言葉を恐れていた人たち、敬っていた人たちもいたんですが、このような形でヤザヌヤみたいな人もいたわけなんですよ。で、エゼキエルはおそらく、まさかお前もか、ヤザヌヤというふうに思っていたかもしれません。 続けて見てみましょう。この方は私に仰せられた人の子よ、あなたはイスラエルの家の長老たちがおのおの暗いところ、その石像の部屋で行っていることを見たか。彼らは主は私たちを見ておられない、主はこの国を見捨てられたと言っている。さらに私に仰せられた、あなたはなおまた彼らが行っている大きな意味嫌うべきことを見るだろう。暗いところで行っている。ここが、今日のメッセージの題のところになりますけれども、金帝訳、キングジェームズバージョン、英語ですね、古い訳ですけれども、そこはですね、イマジナリーという言葉使われています。想像するところ、暗いところがですね、人の想像の中で、思いの中で起こっていること、その人には見られていないけれども自分は犯している罪、これがここで言っていることなんですね。思いの中で、人に見られないところで、その不貧困とむさぼりを引き起こしていた経験をよそよいながらですね、それを行っていた神殿の真ん中ですよ。最も経験に装っていながらにして、実は忌み嫌うべきことを行っていたというですね、本当にこの神様が今ここでもう忌み嫌うべきことを見るだろう、神様ご自身が驚いておられるわけなんですよ。でここでなおかつまだ神様が、その栄光が神殿の中にあったということも驚くべきことであって、神様の忍耐ですね、忍耐です。そして私たちが知らなければいけないのが、この人には知られてないけれども自分だけが楽しんでいるもの、思いというのはすごく大事なんですが、神様は私たちの思いを全て知っておられるということ、これを忘れてはいけないわけです。例えばダビデが詩編の中でこう言いました。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。思いを読み取られますということです。そしてパウロはですね、こういうことを言いましたが、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させ、この計りごとって思いっていうふうに言い換えていいんですが、すべての思いを虜にしてキリストに服従させ、私たちの思いを守っていく、キリストに服従させていく、そして神様に知っていただくですね、これがとても大事になるわけです。で彼らはですね、ここで主は私たちを見ておられないというふうに言っているわけなんですが、これが罪を犯すための条件になるわけです。自分を偽る、欺くわけなんですね。神様は見ておられるわけです。十章、次回学ぶところだと、このケルビムからの体の全体、また輪、車輪の中にですね、目がたくさんついてるんですよ。目が全てを見ておられるということです。だからヘブル人への手紙の4章の13節で、作られたもので神の前で隠れ仰せるものは何一つなく、神の目には全てが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのですということになるわけなんですね。主が見ておられない、これをしなければ罪を犯すことはできません。主が見ておられるということを知っているならば罪を犯すことはできません。そしてその罪を見ておられないという根拠になっているのが、彼らが言っている主はこの国を見捨てたと、ここから来ているんだって言うんですね。エルサレムの町が包囲されて、そしてもうバビロンに攻め取られようとしていると、これは主が見捨てられたからなんだと。そうですか、違うんですよね。彼らの罪のゆえにそうなっているのであって、彼らが今悔い改めて主に立ち返るならば、彼らは許されるんですよ。憐れみをかけられるんですよ。そうではなくて、なんでバビロンに包囲されているかといったら、彼らが罪を犯して、そして悔い改めを行っていないがゆえに、神様がそのようにバビロンを あ、バビロンに彼らを引き渡そうとされているだけなんですよね。にもかかわらず、そういう危機があると自分の責任であることによって起こった危機であるにもかかわらずですね、神のせいにするんですよ。これが人間なんですね。周りで起こっている問題、それはですね、神様が私たちに私の方を向きなさいっていう、その注意を引き寄せるための印なんですね。で、悔い改めなければいけないことは悔い改める。どうぞ私を調べてくださいと、ダビデは先ほど私が引用した詩編の箇所なんですけども、それに書いてあります。傷ついた道がないか教えてくださいと、そして常しえの道へと導いてください。で、このように言ってるわけですね。私たちが心を探っていく、その機会になるわけですね。危機的な状況、試練であるとかですね。で、そういう嫌なことが起こるとですね、神様のせいにするんですよ。そしてもし私たちが神のせいにしていくとですね、罪を故意に犯していくようになります。神がなんでこんなことをするのかと、愛の神なのになんでこんなことをするのかと、ひどいじゃないかと、意地悪をしてるんだと、ということで神に意図的に反発していく。神に対する苦み、または自分の環境についての苦みというのが、今度は神への罪ということにつながっていくんですね。で、ヘブル人への手紙にこう書いてあります。苦みについて12章14節から、全ての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も死を見ることができません。そのためにはあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないようにということですね。本当に気をつけなければいけません。特に嫌なことが起こったとき、試練があるとき、何か物事がうまくいかないとき、このときに正しく主に対して、この接していくということをですね、していく必要があるわけなんですよ。これをしないと苦みを持ち、苦みを持つと罪を犯すということになっていくわけなんです。で、14節、ついでこの方は私を主の宮の北の門の入り口へ連れて行った。するとそこには女たちがタンムズのために泣きながら座っていた。この方は私に仰せられた。人の子よ、これを見たであろうか、あろうが、あなたはなおまたこれよりも大きな忌み嫌うべきことを見るだろうと。今度は女たちがタンムズということでありますが、バビロンの神ですね、タンムズは。イシュタルという愛と性の女神の夫ということになっています。で、砂漠の地方で春に草木を生えさせる神として知られています。で、夏になるとたちまち枯れてしまいますよね。で、そうするとタンムズが死んで黄泉に下ったというふうに彼らは考えるわけなんです。そして女たちは夏になると悲しんで、このように泣きながら座っていたということであります。つまりエルサレムの住民はイスラエルとユダの地方にあった偶像を拝んでいただけではなくて、偶像の輸入を行っていたわけなんですよ。そして偶像の輸入先がですね、なんと敵国である自分たちを取り囲んでいるバビロンの神なんですよね。本当に皮肉というか悲しいことですね。そして16節、この方は私を主の宮の内庭に連れて行った。すると主の宮の本堂の入り口の玄関と祭壇との間に25人ばかりの人がおり、彼らは主の宮の本堂に背を向け、顔を東の方に向けて東の方の太陽を拝んでいたとあります。本堂の入り口の玄関と祭壇の間ですから、昔だったら幕屋と祭壇の間です。つまり動物を、牛や羊をですね、祭壇でほくって、そして、バーベキューにしてですね、それから旋盤があって、そこで手足を洗って、そして聖所の中に入っていく、つまり祭司たちですね。これはここに書いている25人というのは祭司たちのことです。 でなぜ25人かというとですね、歴代史の第1の24章にそのローテーションを組んでですね、代わる代わる24人の人がこの奉仕をする、祭司が奉仕をすることになっています。で大祭司は変わりませんから、あと1人を付け足して25人になるわけなんですね。でその人たちが今ここで本堂に背を向けていると、顔を東の方に向けていると。で太陽が出た異教において大抵主要な神は太陽ですね。エジプトではラーという太陽神があります。エジプトに観光に行くとですね、必ずその神々のこのポスターみたいなのあるんですけども、その絵がですねお土産になってる。必ずラーの神様いるんですよ。で日本ではどうですか、国旗になってますね。太陽ですよ、太陽。神道に深く関わってますね、太陽は。でそして異教の人たちは大抵東の方を向いて礼拝するんです。理由は東から太陽が昇るから。日の出ね、拝みますよね。富士山に行って拝む人たくさんいます。そして、正月になったら拝みます。だ同じなんですよ、これもう身近な話ですよ。そしてですね、神様はそのことを知っておられて、あえて幕屋を作りなさいと言われた時に幕屋の入り口、また神殿の入り口を東にさせました。そして東から西に向かって一直線に神様を礼拝するその祭具を置かれたわけなんです。まず東から入って西に行くと祭壇があり、さらにまっすぐ行くと旋盤があり、そして神殿の本堂の中に入り、この右側左側にですね、この備えのパンの机とその食台があるわけなんですよ。そして正面には講壇があって、もっと前に進むわけですよね。でさらに西ですね、前に進んだら至聖所があって、そこに契約の箱があり、そしてその上に贖いの蓋があり、ケルビムがいて、そして神様がそこから語ってくださるという、すべて西を向いてるんですよ。西を向いてるんです。方角が大事なんです。理由は、私は神々と呼ばれているものから決別し、それからは背を向けて誠の神を礼拝しますと。明確に私は誠の神を礼拝しているということを、それによって証しすることができるわけなんです。でそのように証しをするために、神様はあえて逆の方向にさせておられるわけなんです。これとっても大事なんですね。とっても大事です。なぜかというとですね、日本人とか異教の習慣のある人は偶像礼拝を捨てなければいけないという教えに対して拒否反応を起こす人がたくさんいます。キリストの教えはいいけれども、なんで別に仏壇で手を合わせたり神社で手を叩いてもいいじゃないかと、こういうわけなんです。もちろん偶像礼拝、それ偶像の背後に悪霊がいる、悪霊と交わるものになってほしくありませんとパウロは言っていますけれども、それだけではなくてですね、証しにならないんですよ。どうやってですね、私たちが誠の神を崇めているのかと、心だけで大丈夫だ、これ表に表さない限りですね、信仰が一体どうなってるのか、心で何が起こってるのかということをわからないわけなんですよね。外のやってることは仕方がないだろう、儀礼である、そうではないんですよ。もう最初から神様はそのように明確に、神々偶像ではなく誠の天と地を作った神様を礼拝するということを意図されているわけなんです。そして彼らは完全に意図的に公然と背信行為を行ったわけです。西に向かず東に向いた、そして太陽を拝んだということになります。しかもそれが祭司たちですね、25人の祭司たちです。では17節です。この方は私に仰せられた、人の子よ、あなたはこれを見たか。ユダの家にとって彼らがここでしているような忌み嫌うべきことをするのは些細なことだろうか。彼らはこの地を暴虐で満たし、私の怒りを一層駆り立てている。見よ、彼らはブドウのつるを自分たちの花に刺しているですね。些細なことか。私たちは罪を犯しているとき、些細なことだと思うんですよね。まあこのくらいは大丈夫だろうと。些細なことじゃないんですよね。そしてだから悔い改めってね、些細なことじゃないってことをまず気づくように聖霊様がさせてくださいますね、うん、ああ本当にとんでもないことを犯したんだと。
祈る前までは気づかないことを祈り始めると気づかせてくださって、そしてこのブドウのつるを自分の花に刺していると言ってなんじゃいなと、よくわからないんですけれども、仲介書を見ますとですね、花であしらうっていうことですね、要はあのこう花ふんってこう突き上げるっていう、それと同じ意味を表しているのではないかと言われています。つまり神様に対して花であしらってるんですね、そしてだから私も憤ってことを行う、私は惜しまず憐れまない、彼らが私の耳に大声で叫んでも私は彼らの言うことを聞かない。とっても大事ですね。聞かないんですか祈りを。そうなんです、聞かないことがあるんです。聖書に聞かないと言われている箇所がたくさんあるんですね。でこれですね、神様聞いてくださる祈りが一つあるんです。悔い改めの祈りです。悔い改めの祈りを聞いてくださいます。悔い改めないで救ってくださいと言ったって救えないんですよ。神様聞きようがないんですよ。そして9章から、これらの者たちに対する裁きを神様が下されます。この方は私の耳に大声で叫んで仰せられた、この町を罰する者たちよ、おのおの破壊する武器を手に持って近づいてこい。すると6人の男がおのおの打ち壊す武器を手に持って北に面する神の門を通ってやってきた。もう一人の人が天布の衣を着、腰には初期の筆入れをつけて彼らの中にいた。彼らは入ってきて聖堂の祭壇のそばに立った。このように6人の男と書いてあり、また天布の衣を着た人とありますが、これは天使的な存在ですね。天使ですね。ゼカリア書にもですね、この馬ですけれども、戦う馬として全世界に戦いを挑む馬、出エジプト記はどうでしょうか。エジプトのウイゴをことごとく殺すのも御使いでしたですね。戦い、神様の裁きを行い殺すこともする御使いがいるんですね。黙示録には地や天に害を与える御使いも出てきます。で天使はですね、基本的に、ヘブルの11章の、14節に書いてありますが、使える霊であって、救いの相続者なる人々に使えるために使わされたとあるんですね。私たちのために使えてくださってるんですよ。素晴らしいですね。何かあったでもこう天使がですね、守ってくれるとかですね、してるんですね。今でもしてくれているんですけれども、このように裁きを下す使いとしても働いているということであります。でここで初期とありますけど、初期の筆入れをつけているとありますが、これ6人の男の管理者って言った方がいいですよね。そして管理して、その書いてあるものが持っててですね、神様から言われたことをきちんと管理して行っていくと、まあ、そういう役目を担っている。で天布って書いてますけれども、これは神の輝きと清さと純粋さを表していて、例えば黙示録に7人の御使い出てきますが、この天布着てますよ、で、彼らが出てきました。でその時ケルブの上にあったイスラエルの神の栄光がケルブから立ち上り、神殿の敷居に向かったと、敷居へ向かったとあります。今まで聖女の中におられた主ご自身ケルビムが今度そこから出てって敷居の方に移っていったわけなんです。そして今度そこにケルブ、この初期の筆を持って衣の人とあと6人の男は祭壇のところにいますよね。そこの式の方まで行って、そして祭壇の方にいる人をこれ来なさいと言ってこう来させたということですね。祭壇、聖堂の祭壇ですけれども、神の裁きを表しますね。これから裁きを行うよということで、その祭壇のところにこの7人が、6人の男とこの天布を着た人がですね、集まってですね、いた。そして神様がこう出てこられて、そしてこれから裁きを行いなさいということを命令されるわけなんですよ。そしてそれから3章の後半、腰に3節か3節の後半、それから腰に初期の筆入れをつけ天布の衣を着ている者を呼び寄せて、主は彼にこうおせられた、町の中エルサレムの中を行き巡り、この町で行われているすべての忌み嫌うべきことのために嘆き、悲しんでいる人々の額に印をつけよ。はい、大 事ですね。ここで、このこれから神殿のところにいる人たちを虐殺しますが、この人たちはには触れてはいけないと。まずこの、人たちに印をつけて額に、そして、その裁きを免れるようにしなさいということで、裁きを行う前に印をつけておきなさいということであります。神様のものになっている人たちがここにいるわけですね。で、覚えていらっしゃるでしょうか、黙示録の7章で14万4000人の人たちも額に神様の印をつけられたわけなんですね。そこも同じなんですよ。ちょっと読んでみますが、7章の2節と3節、また私は見たもう一人の御使いが生ける神の印を持って火の出る方から昇ってきた。彼は地をも海をも損なう権威を与えられた4人の御使いたちに大声で叫んでいった。私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで地にも海にも木にも害を与えてはならない。同じですね。害を与える前につけるわけです。そして彼らは大患難の中においても生き残ってですね、なんとイエス様の再臨の時にそのイエス様にお会いしているという、その14章の幻まで至る、守られてるんですよね。で、彼らも守られると。で、この額というヘブル語なんですけれども、そのあ印というこの印という、額というヘブル語じゃなくてですね、印の方ですね、印というヘブル語のはですね、なんと最後のアルファベットが使われているだけなんです。タブって言うんですけども、タブ TAB ですね、あの英語で書くと。人々の額にタブをつけようって書いてあるだけなんです。一体どういうことか、分かんないんですけども、興味深いのはですね、これ昔の象形文字、ヘブル語の原型の象形文字は十字架の形をしています。十字です。主の十字架の額、十字架を額に押されている人が神の裁きを免れるんだということもできますよね。ちょうど出エジプト記でイスラエルの家に、ほくった子羊の血を門柱とカモイにつけて、その血を見たら死の御使いはそこを通り越すというのとそっくりであります。私たちは神様の裁きを免れるにはこのキリストの流された血のみが有効なわけなんですよね。ペテロが手紙の中でこう言いました。父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、また血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々。血の注ぎかけを私たちが受けたらこの裁きを免れることができるということでありますが、そしてここでその人たちがどういう人たちかというと、4節を見ると、この町で行われている全ての意味嫌うべきことのために嘆き悲しんでいるとあるんですね。正しい心を持っているわけですよ。で、その不義を見て悲しんでいて傷んでいるわけなんですよね。似たような人を思い出せませんでしょうか。ロトです。ソドムの中にいたロトです。まあ、かなり彼は妥協した人でありますけれども、ペテロの第二の手紙を読むと正しい人だったということが書いてあるんですね。こう書いてあります。2章のペテロ第二の2章の7節からですが、また無節操な者たちの公職な振る舞いによって悩まされていた義人ロトを救い出されました。というのは、この義人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたからです。これらのことで分かるように、主は敬虔な者を誘惑から救い出し、不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられるのです。ちょうどロトがですね、このソドムの町を出た直後に火と硫黄が降ってきて、ソドムが黒焦げになったわけですね。そのように敬虔な者を誘惑から神様が救い出してくださるということなんです。私たちが周りで見ているものに心を痛めているでしょうか。こんなに不義がはびこっているものを当たり前のようにして、むしろそれを楽しんでしまっているということはないでしょうか。人間弱いですから、先ほどの70人の長老になってしまうんですよね。でもそうではなくですね、神様に本当にその罪を悔い改めて、罪を憎んで、罪を否んで、そしてそういうものに対して悲しみを覚える、
ことが必要です。でそして、次に5節、また私が聞いていると他の者たちにこうせられた。彼の後について町の中を行き巡って撃ち殺せ。惜しんではならない、哀れんではならない。年寄りも若い男も若い女も子供も女たちも殺して滅ぼせ。しかしあの印のついた者には誰にも近づいてはならない。まず私の聖所から始めよ。そこで彼らは神殿の前にいた老人たちから始めた。老若男女変わりなく無差別に虐殺をしています。でこれが歴史的に事実として起こりました。第二歴代史の36章に、17節にこう書いてありますが、主は彼らのもとにカルデア人の王を攻め上らせた。彼は剣で彼らのうちの若い男たちをその聖女の家の中で殺した。若い男も若い女も年寄りも老衰の者も容赦しなかった。主は全てのものを彼の手に渡されたと。その通りになっています。だからカルデア人がそれを行っているときにその背後にいたのがこの6人の男だったということができるわけなんですよね。そして老人から始めたとありますけれども、これは長老と訳すことのできる言葉です。つまり先ほどの25人ですよ。25人の霊的なその リーダー指導者から始めていた、始まって、そして彼らがどんどん殺されていくということであります。これとっても大事ですね。霊的な指導者に一番大きな神様に対する責任があるんだということであります。そしてキリストの教会があります。そして世なんですよね。だからペテロの手紙の第一ペテロの手紙の4章の17節のところに、神様の裁きというのは神の家からまず始まるんだと書いてあるんですね。神の家から。そして7節、ついで主は彼らに仰せられた。宮を汚し死体で庭を満たせ。さあ行け。彼らは出て行って町の中で撃ち殺した。前も話しましたが、宮を怪我した。どうやって怪我したか。死体で怪我したと。死体に触れると汚れますから、このレビ記に書いてますけども。それを行ったわけです。で、どうやってか。その死体を持ってきたかって言ったら、そこにいる人たちを殺すことによって怪我したと。偶像でもう怪我れてしまったこの聖女、聖女ともう呼べないわけですね。怪我れたところなんです。それをもう無用なものにするために、もう偶像を行うことができない。偶像のシステムの中でも、その死体がたくさんあったらですね、汚れるということになってるわけですよ。それでもう何もできなくするために、そこにいる人たちを殺すことによって死体が出て、もうこの偶像礼拝もやれなくなってくるようにしていくと。あとでなんか違法のためをやってきてですね、この偶像あるじゃん、これやろうぜとか、なんだかって言えなくなるわけですよ。もう廃墟となるしかないんですよ。これをさせたわけです、神様。そして8節、彼らが撃ち殺している時、私は残っていてひれ伏し叫んでいった。ああ神主よ、あなたはエルサレムの上にあなたの憤りを注ぎ出して、イスラエルの残りの者たちをことごとく滅ぼされるのでしょうか。これがエゼキエルの本音なんですよね。言葉なんです。自分の気持ちなんです。今までこう読んでいくとですね、本当に固い神様の強い言葉を読んでいき、そしてこの前もこの神様が彼に約束してくださいましたが、あなたを金剛石のようにするとおっしゃったわけですよね。鉄面皮に対して金剛石であるとですね。そのようにも固いメッセージをずっと私たちは読んできましたが、エゼキエル本人はですね、こういう人だったんですよね。でこれとっても大事です。エレミアもそうでした。泣いてるんですよ。泣いてるんです。誰がですね、神様の裁きを話してですね、気持ちのいいものがありません。特に神の御言葉を受け継いでる人はですね、当然ながらこの悲しむ心がなかったら語れないんですね。語っちゃいけないし、語れないし、もしですね、そういう心を持ってなくて語ってる人のところには誰も来ません。誰も来ません。まあ、インターネットで悪口書いてるような人だけですよ。裁かれるとか何だかって説教者、神の御言葉を取り継ぐ者はこのエゼキエルと同じ悲しみを持ってます。語りながらですね、語りたくないんですよ。でも語らなきゃいけないんですよ。
この絶えず葛藤ジレンマの中で神様の言葉を語っていくわけですね。そしてすると主は私に仰せられた。イスラエルとユダの家の咎は非常に大きく、この国は虐殺の地で満ち、町々も残虐で満ちている。それは彼らが主はこの国を見捨てられた、主は見ておられないと言ったからだ。だから私も惜しまず憐れまない。私は彼の頭上に彼の行いを返す。まあ、神様ここに答えられたんですよね。答えられたらその直後にですね、もう終わっちゃいましたっていう報告が来たんですね。見てください。ちょうどその時腰に筆入れをつけ天布の衣を着ているその人が報告してこう言った。あなたが私に命じた通りに私は行いました。エゼキエルの取り出しは聞き入れられず死刑は執行されたということです。神様は前も話しましたが、前回も話しましたが、猶予期間を持っておられます。あくまでも猶予期間なんです。神様は怒りに遅く情け深い神、忍耐深い神、憐れみに富んでいる神です。ここまで神様待っていらっしゃるのかと私たちは驚く、そのような神様です。では神様は裁かれない方なのか。そうじゃないですよね。神様は義なる方です。必ず裁かなければいけません。やむを得ずと言ってもいいでしょうね。裁かなければいけない。神様裁かれるの、このエゼキエル書をずっと読んできたけど、悪者の死を神が喜ぶだろうかと、悔い改めて確かめることを喜ばないだろうか。神様は喜んでいらっしゃるわけないんですよ、これは。神様ご自身が。でも、義なる神なんですよ。だから定めておられるんですよ。定めておられる。それを超えてしまったらですね、もう遅いんです。だから今私たちが持っているもの、隠しておもちゃのようにして遊んでいる罪、心の中でやっていること、まだ誰も見ていないところでやっていること、誰も知らない、いつまでも遊んじゃいけないんだよということです。私たちの体は神の神殿と呼ばれています。聖霊の宮と呼ばれています。先ほど見た70人の長老、25人の祭司、端末を悲しんでいる女たち、みんな私たちと深く関係し、私たちの思い、何をイメージとして描いているのか、これを本当に主の栄光ですね、これに満たされるように、神の満ち満ちた様になるようにですね、祈っていこうではありませんか。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に主よ、あなたの憐れみが私たち必要です。聖霊様で私たちが満たされて、清い御霊で満たされて、性別されて、ただあなたの栄光だけを見ていくように、本当に私たちは努力していかなければいけません。天のお父様、しかし私たちの力では決してそれさえもすることができません。あなたが私たちを憐れんでくださって、そしてあなたが私たちを本当にあなたの御霊の中で、このいさせてください。神の愛の中に自分自身を保ちなさいという言葉がユダの手紙の中にありますけれども、本当にあなたの愛の中にいつもいることができるように、神様どうぞ憐れんでくださいますよう、よろしくお願いいたします。主よ、本当にあなたとの交わりを深くし、本当に主よ、あなたの、清さの中に、ずっといることができますよ。どうぞ汚れを、イエス様の血によって清められて、そして、御霊の力によって本当に死んだものとみなしていくことができますよ。助けて感謝して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。